三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがほっとできたり元気に毎日を過ごせるように、心を楽にする情報やテクニックをお届けします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして、熱い思いをお話ししていただく心の情報番組です。さて、2019年令和元年最初の放送となります。今週はホットルームが始まってちょうど1周年、ハッピーファーストアニバーサリーということで、私三浦久美子が一人でおしゃべりさせていただきます。さて本日のメニューですが、前半では1年を振り返って思うこと、そして感情の老化を防ごうというお話をします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、私の作った親力講座より人の防衛反応についてご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
改めましておはようございます。今日もホットルームをお聞きいただきありがとうございます。さて本日5月の6日、ね、10連休ゴールデンウィークの最終日ですね。最終回お聞きいただいている方は、そこから1週間ね、お疲れは取れましたか？さあね、ゴールデンウィークの話もそうですけれども、もうね、どこに行っても令和元年のお話ですね。やはりこうね、言語が変わるときに生きていられるというのは、何かが変わるようなこうね、ワクワク感を覚える、なんかそんな私なんですけれども、あなたはいかがでしょうか？そんなおめでたいこの5月に、もう一つおめでたいことが重なっております。そうです、先ほども申し上げた通り、ホットルームが1周年を迎えました。パチパチパチパチ。はい、皆様本当にお聞きいただきありがとうございます。今日はですね、この最初にこの1年間を振り返って思うことをね、少しお話をしたいなと思っております。私が始めたのが2018年ですね。その5月、放送を振り返って、実はですね、先ほどちょっと放送を振り返って聞いてみたんですけれども、あれから1年ですかっていうのは、あそこから様々なことがやはりお仕事でもプライベートでもありました。もうね、1年を振り返るとなかなかこう年を重ねていくとね、あっという間ですっていう話をよく聞くんですけれども、私の場合はですね、何年経っても長いですね。うわー、こんなに前のことなんだっていう、印象を持ちました。っていうのが、お話をしている内容はね、別にその時に話してた時なので、まあ1年前の話なんですけれども、それから本当に様々なことを経験させていただいて、それはね、嬉しいこともたくさんあったし、それからすごくこうね、悩んだり、どうしたらいいんだろうね、すごく後悔するようなこともあったし、そして本当にドキドキワクワクすることもたくさんあったんです。で、こんな経験をしながら1年間ここでね、こうやって夢の種放送局のラジオパーソナリティとして、一人しゃべりをしたり、それからゲストさんとね、おしゃべりをしたりしながら、私のこうね、声で様々なことをお届けするというのにも、だいぶ慣れてきました。 て慣れてくると同時に、もしかしたらね、聞いてるあなたにも様々なメッセージが届いていたらいいなと思います。私がね、この番組でお伝えしたいことっていうのをいつも最初にねお伝えしているんですけれども、今日からちょっと変えたの分かりますか？変えたんですけれども、とにかく、あなたが毎日ほっとできたりね、それから元気とか勇気とか、この番組を聞くことで、少しでももらっていただけたらなという私のこう、優しいけれども愛を込めて熱い思いを、毎回お届けしています。それがね届いたらいいななんて、思っている今日この頃です。そしてここせっかくね1周年なので、これから2周年に向けて、新しい1年が始まりましたね。令和元年もね、元年というのを5月から、まあ、12月までやるわけですけれども、あなたはね、なんかこう今年のお正月もすごい節目だったんですけれども、この令和元年の5月に何かね、この令和元年にどんなことやりたいとか、どんな風な自分になりたいとか、目標を立てるにはなんかすごくいい時だなって思うんです。私もですね、お正月にも立てたんですけれども、なんかこの言語が変わる時って、こうなんていうのかな、気が変わるというか、なんかねすごくこううねりが変わってる気がします。きっと大きな名前が変わるというのは、皆さんの中にその名前がいつもいつも入ってくることで、何かこう変わったというのがね、無意識的に入ってくるんじゃないかなと思うんですね。30年が31年とか、そういうのもいいんだけど、やっぱね平成が令和にすごいですよね。で、私がこの令和元年に思うことは、今までやってきたことを、形にするとか、それから皆さんに本当に届けるっていうことを、この令和元年ここからね、しっかりとやっていきたいと思っています。まあその一つ一つがね、親力というね一つのこう講座になっているわけなんですけれども、去年までにずっと培ってきたものを今年の1月から、皆さんにお届けをしているわけなんですが、この令和になってね、さらに、ここまで4ヶ月ずっと講座をやってきて、また練り直して、皆さんにねよりお届け、しやすい形か受け取りやすい形にブラッシュアップしています。それをねこの、5月から12月たくさんの方に届いたらいいなって思っています。そんな、振り返りと、それから今年ね令和元年に思うことを、まずお話をしました。そして、もう一つね、先ほど言ったのが前半でお伝えしたいのが、感情の老化を防ごうみたいな話なんですけれども、実はですね最近出会った本でですね、感情の老化を防ぐ本っていうのがあったんです。でこれはひょんなことからこう、ね、ネットサーフィンをしていて、出会った、言葉なんですけども、感情の老化を防ぐ、感情が老化するっていう本だったんですよ。で、私はですね、心理カウンセラーとして割と感情、気持ちというのをすごく大切に扱っている、そんな、カウンセリングをやっているので、感情が老化する、これはねまずいことだっていうのをこうなんか直感的に感じたんですね。でそこの本を早速買いまして、 Amazon でね買って、少しだけまだ読んだような状態なんですけども、これを書いている方がですね、医学関係です、精神科医なんですね。精神科医の和田秀樹さんという方です。でこの方が、精神科医なので、そういうね心と体のことをずっとやっていらっしゃる方で、人の老化は感情から始まるっていう本なんですね。例えば何をするのもめんどくさいとか、面白いことがないとか、なんかいつもイライラしてるとか、それからね、まあいつも同じだとか、そうやってね感情に刺激を与えないと、脳の前頭葉ですね、前の頭のおでこのところですけれども、その前頭葉、脳が萎縮してきてしまう。それからね、性ホルモンね、女性ホルモンとか男性ホルモン、そういうのが減少していって、まあ年を取るともちろん性ホルモンっていうのはね、女性ホルモンも男性ホルモンも減少していくわけなんですけれども、そうすると何が起きるかっていうと、中性化してしまう。よくね、すごく老人の方で、男の方かな、 女の方かな、ちょっと分かんないようなお顔の方とかいらっしゃるかと思うんですけども、あれは実はその、男性ホルモンとか女性ホルモン、性ホルモンが減っていくことによって人間の顔ってやっぱり中性化していくっていうのがあるんです。だけど例えばドキドキとかワクワクとか、それからもうね、女性らしさにね、こうね、自分をこうね、ブラッシュアップしていこうとかね。例えば、アイドル見てキャーとかね。それから宝塚でも何でもいいんですけども、なんかこう、ときめきをしている女性。それとか、お洋服とかね、ネイルとか。男性もそうですね。自分がこうね、ダンディーでいたいとか。それから女性にいつもときめいてるね。奥様でもいいんです。それから旦那様でもいいんです。アイドルでもいいし、何かね、こう何かにときめくとか。それから、いつもアイデアをこうね、沸かせてワクワクしてるとか、そういうことをしている方っていうのは、常に感情がドキドキワクワク、それから嬉しい、楽しい、そういうのをしていると、前頭葉が活性化して、老化防止になるどころか、若返る。それをですね、精神科医の方が書いてる本でした。私は、カウンセラーとしてね、心理カウンセラーとして、ホルモンの話とか、そういうのを伝えたり、まあもちろん脳科学でこういうことを伝えるんですけれども、なかなかね、カウンセラーの言ってることって、こう、なかなか伝わりにくいんですけれども、精神科医がね、こうやって言ってくれた、やったーっていうね、また私、ルンルンしました。ね、感情がこう踊りました。で、実はですね、現代社会っていうのは、会社で感情を出すことっていうのは、やはりね、悪いことというか、感情を持ち込むなっていうふうに言われますよね。あと、学校でもね、なんかこう、あんまりこう、イエーイとかね、怒るとか、楽しいとか、感情を出していると、何感情的になってるの?なんて言われるような、今、世の中になってるかな、なんちょっとね、それを憂いているわけなんですけれども。うん、そんなこと言ってるとね、老化しちゃいます。うん。嫌ですよね。なんかね、いつか知らない間に、なんか感情を感じない人になってしまったり、それからこう、いや楽しいこと、それをずっとやってると感情を感じちゃいけないとかね、何感情的になってるんだっていうのを、まあ、学校とか社会とかでね、こう少し抑えるのはいいかもしれない。かもですよ。かもなんですけれども、それをプライベートオフの時間にもやっていると、本当に感情が鈍化して、そして老化してしまう。心の老化は体の老化を実は招くんです。それもね、書いてあります。なので、ぜひですね、感情、いろいろな気持ち、気持ちをワクワク、ドキドキ、ポジティブな気持ち、そして、少しネガティブな気持ちでもいいんです。それをちゃんと感じることですね。封じ込めない。自分は別に何もないですけど、大丈夫です。平坦に生きてます。これやってると、早く老化しちゃいます。怖い怖い怖い怖い。ね、老化って、やっぱりこうね、体も心も老化してしまうと、生きてることが楽しくなくなっちゃいます。ね。なので、ぜひですね、いろんなこと、感動すること、感謝すること、何でもいいです。気持ちがこうね、動くようなことを、ぜひね、皆さんね、してみてはいかがでしょうか。っていう風に思います。この感情の老化を防ぐ本ね、私はアマゾンで買ったんですけども、和田秀樹さんという方です。ぜひお手に取って読んでみてください。はい、本の紹介のコーナーになってしまいましたね。はい、それではジングルを挟みまして後半へと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
はい、前半では、1周年を迎えて思うこと、そして、ね、感情の老化を防止する、ね、そんな話をしたんですけれども、さあ、いつもの通り後半はセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーをお届けしたいと思います。今日はですね、私の作った親力ね、親力、親力の講座で、扱っているんですけれども、人の防衛反応というのについてご紹介をしたいと思っています。防衛反応ですね、人はですね、例えばあなたも、そうだと思うんですけど、いきなりね、前からこうね、拳が飛んできたらとか、 それからすごいこうね罵声が飛んできたりすると、やっぱりそれからこう身を防ごうとしませんか。特に、身体ですね、体を傷つけられそうになると、これはもう無意識でこう手でねパッとね防御するとか、それからもう手で防御できないと思ったらうずくまるとかね、それから逆に相手にもうね向かっていく、もうやられんならやってやれみたいな感じで、自分がこう向かっていったりして、いろんな攻撃から身を守る方法をすると思うんです。で、それはね心についても実は同じなんです。それを知ってるか知ってないかで、例えば相手がこういう反応した時に何をって思うのか、あ、防衛してるんだね、じゃあやめとこうかって思うか、すごく違うです。それはね親子関係ではとっても違います。親っていうのはねどうしても、まあ、良かれと思ってなんですよ。それからその子にもっと良くなってほしい、それからこういう子に育ってほしい、あなたのためを思ってということで、親は強くこう叱責してしまったり、いろんな言葉をかけます。でそれに対して、子供というのが、攻撃するものが来たとかは傷つけられたって思うと、子供は、心を守るために防衛反応を示します。だからそのね防衛反応を知っていくことっていうのは、多分、親をやってる方、それからこれね、実はお届けした時にお伝えした時にね、新入社員とか、部下にやっても同じですねって言われました。なのでね、上司の方とかね同僚の方とか、そういうのにも使えますので、ね、ぜひお聞きいただきたいと思うんですけれども、はい、相手から攻撃されたとか、それから傷つけてきた相手がって思った時って、人は3つの防衛反応の仕方をやります。先ほどね体を傷つけられるようにそうになった時に手でこうね防御するね、それからうずくまる、相手を逆にやっつけるね、言いましたけど、同じです、心も。で、まず、心の場合に、こう、手で防御するに当たるのが、まあ、逃げるということになりますかね。こうね、かわす、みたいなね。はい。で、逃げるという防御スタイルがあります。で、これは、例えばどういうことを実際はやるかっていうとね、なんかこうね、一生懸命、皆さんがこうね、子供に対してこう、うわわね、何やってんのとかね、いいかげんにしなさいって怒ってる時に、なんかお子さんがね、上の空の態度、なんか目をこうね、ハスにこう上の方向けたり、別のこと考えてるような感じになったり、それから、無視する態度、ね、ふーんみたいなね、あっち向いたり、これも目線がそれますね。はい。それから、なんか違うことを始めたり、一生懸命怒ってるんだけどね。子供はね、なんか手作業し始めたり、なんか絵描き始めたりね。うん。それから、嘘をつくというのも、実はこのね、逃げるという防衛スタイルです。ね。なんかこうね、責められてると思ったら、そんなことしてないんだけど、とかって言って、で、何嘘つくの？よくありますね。うちのクライアントさんでも、うちの子はね、嘘ばっかりつくんです。ね、最近もうね、嘘ばっかりついて、もうそんなんじゃ信用しません、なんていうふうに怒るんです、なんておっしゃる方いるんですけれども、実は、嘘をつくというのは、子供が身を守るために防衛してるんですね。はい、そういうものです。それからね、他にもあります。逃げるという防衛スタイルにはね、ヘラヘラする。なんかね、ヘラヘラ笑う、ははみたいなね、笑うとか、それからヘラヘラした態度を取るとかね。だからお母さんが一生懸命ね、怒ってるのにね、なんかこう手をね、わーとか動かしてると、手を動かしてやんの、みたいにこう茶化すとかね。だからまあ、本当に逃げるなので、その場をこうね、去る。ね。うん。なんで逃げんの？ちょっと待ちなさい！みたいなこともあるかもしれません。で、こういうのは全部自分の心を守るために、逃げるという防衛スタイルをとっているわけです。なので、逃げてるって思ってください。防衛してるんだっていうふうに思ってください。ね。それからもう一個ね、さっき言った逆に相手に向かっていくっていう戦う防衛スタイルありますね。これやっぱり心でもあります。で、心の戦う防衛スタイルだとどういうことをやるかっていうと、まあ、やっぱり同じですね。暴言を吐くとかね。それから暴力というか力でこう抵抗してくる。ね。言葉で言ってんだけど、向こうはこうね、力で殴りかかってくる。とか。それからこうね、例えば壁に穴を開けるね、お話が終わった後、トイレに行ったらね、バーンって大きな音がして、何事かと思ったらね、壁に穴が開いていた。 ね、そんなこともあるかもしれません。これでね、あるあるなんですよ。ね、で、そこにこうね、なんかポスターを貼るとか、カレンダーを貼るとかね。はい。男の子のいるご家庭では結構これあるあるです。うん。とか、物を投げるとか。ね、そういう直接的な戦うもあるけども、それとね、あと、この、親に対しては無理なので、弱いものに、ね、だから例えば学校行ったりとか、それから部下に対してとか、弱いものに対していじめるとか、まあ、八つ当たりするとか、ね、それからまあ、ちょっとね、切れて、ちょっとね、意地悪するとか、うん、そういうのもね、戦うという防衛スタイルですね。あとね、もう一個、すごくね、こう、うずくまるってさっき言ったんですけれども、心の場合、固まるという防衛スタイルがあります。で、この固まるというのは、まあ、例えば本当に身をかがめてこうね、しゃがみ込むとか、うずくまるもあるんだけれども、頭が真っ白になるって経験したことあります?こうね、ずーっと言われてると、もう何言われてるのかわかんない。なんか頭が真っ白になる。なんか言いなさいって言われても、なんかこう、もうなんかぽーっとしてしまう。ね。あれも実は固まるという防衛スタイルです。それからもうね、何も考えられなくなると、まあ、頭が真っ白になった時もそうなんですけど、脳面になる。もう感情が出ない。ね。そんなのも固まるという防衛スタイルです。今日ね、いろいろこうね、ブワーっと防衛スタイルについて、お伝えしたんですけれども、こういう防衛反応がお子さんに出た場合、これはもうね、こうなったら、皆さんあなたの言ってる言葉はもうね、入りません。それからもうね、子供の中はどういう防衛スタイルを取ったにしろ、もう勘弁してください。もう今ね、何言われても無理です。もうね、降参っていうことです。なのでね、その防衛反応になったら、やめてあげるといいかなって思います。そして、少し時間を置いてから、ね、とか、次の日になってから、ゆっくりね、またお話を聞いたり、お話をしたり、そういうことをね、ちょっと手を変えた方がいいかななんて思っています。こうやってね、相手の態度で、それが何を意味するのか、それを知っていると、もしかしたら、あなたもそれ以上ヒートアップしないで済むかもしれないですよね。うん、私は、この親力講座って、子供を育てる、もちろん子供をね、よりよく育てるってことを考えて作っているんですけれども、まずは、親であるあなたが楽になること。うん、楽に子供と対応するとか、楽に毎日を暮らせるように、そして、子育てというものであなたがもっともっと、成長できて、そして、人間としてね、素敵になれる、そんな方法をね、お伝えしたいなと思って作っているんです。なので、ここね、4ヶ月ぐらい、1月からやってるので、4ヶ月やってるんですけれども、実践してくださるんですね。受けては実践、受けては実践してくださる方々が、もうね、本当に楽になりましたとか、親ってこんな楽でいいんですね、とかね。それから言ったらね、子供の反応が違ったんですよ、とかね。それも嬉しい方にね、違ったとか、それから思春期のね、お子さんが全然喋ってくれなくなってたんだけど、ちょっと試してみたら、喋ってくれました。とか、なんかね、嬉しいようなお声をたくさんいただいて、私はね、本当に作ってよかったなと思っていますし、それからまたね、これからも、それでもね、そんなことやったら私、なんか、一生懸命やってんのにダメなんですかとかね、やっぱりいっぱいいらっしゃる方が、いろんなお話を、私に伝えてくださいます。なので、それをまたね、組んでね、もっともっといいものを作っていきたいと思っていますのでね、ぜひ、親力講座、今度ね、さっき令和になってやりたいことの一つは、親力講座、今はね、対面でしかやってないんですけれども、ぜひこの令和元年が終わるまでには、こうね、通信講座っていうんですか、ネットとかね、そういうとこでも、全国どこでも受けられるようにしたいなぁ、なんて思っています。ね、それは私のこの今年の、うん、目標の一つでもありますのでね、ぜひ、ご期待していただきたいと思います。それではジングルを挟みましてエンディングへと入っていきたいと思います。
夢の種。
今回の三浦久美子のホットルームいかがでしたでしょうか。はい、今日はですね、1周年の話から感情の話、そしてね、まあ、防衛反応の話ですけれども、防衛反応をやっぱりやるっていう時はすごい感情が動いてますよね。まあ、親をやってる方、それから上司の方、怒りの感情かもしれないけれども、その怒りの感情の奥にはまたもっともっとあなたの大切な気持ちがあるんだと思います。すごくね、もっともっともすごく心配でたまらないとかね、それからもう焦ってるとか、いろんな気持ちがあなたのためっていう、いろんな気持ちがあると思います。それがね、相手に安全に伝わるように、そんなお手伝いを、私がこうね、長年やってきたことで、皆さんにね、お手伝いをさせていただけたら本当に嬉しいなと思って、いろんな講座をやってますのでね、ぜひ、覗いてみてほしいななんて思っています。はい、番組へのご感想、そしてご意見やご質問なども、ぜひぜひお寄せいただきたいと思っています。この夢の種放送局の、ホームページのトップページに、番組へのお便りフォームはこちらというところがございます。そちらクリックしていただくと、お名前を入れたりですからね、ラジオ番組名、ここはね、ホットルームと記入してお寄せいただければと思いますね。必ずお答えしますからね、お寄せください。またもう一度放送が聞いてみたいと思っていただきましたら、三浦久美子のホットルームのフェイスブックページや、また日本メンタルコーチング学院のホームページに過去の私の一人喋りの放送を載せてあります。ぜひね、検索して聞いてみてくださいね。ずっとね、1年間だいぶ溜まってきましたね。そして、私の方でも、一人喋りのね、放送をもっともっと、増やしていきたいと思っていますね。たくさんの情報を皆さんにお届けして、そして、このね、今週、そして、来週、再来週、あなたの1年が素晴らしくなるような少しお手伝いができれば本当に嬉しく思っています。番組の方はまだまだこれから2周年に向けて走っていきますけれども、このね、夢の種放送局はね、もうすぐ3周年を迎えるんですよね。それでそこでね、またパーティーなんかあるんですけれども、皆さんね、いろんな方に出会うので、その方々にもこのね、私のホットルームに来ていただいて、いろんな活動をしている方がね、今若い方、このね、10代の中学1年生のラジオパーソナリティの方なんかもね、実はいらっしゃるんですよ。すごいですね。それからもちろん高齢の方もいらっしゃる。いろんな方がね、自分の夢の種を育てるため、それから、たくさんの人の夢を叶えるため、そのための情報とかいろんなことをやってるのがこのね、夢の種放送局で、私はね、このラジオ放送局に出会えたことで、自分がすごくね、一歩二歩成長したのを、感じています。なのでここからまたね、成長していきますのでね、あなたにもぜひお付き合いしていただけたらななんて思っています。そうそう、さっきね、お伝えするの忘れちゃったんですけれども、先ほどのね、和田秀樹さんの感情の老化を防ぐ本というのの中に、感情老化度テストっていうのがあるんですよ。そのね、チェック項目を見ると、ああ本当だ、こういうことかっていうのがね、あります。例えばね、この半年一本も映画を見ていないとか、うん、それからね、この、お金を使って楽しむより老後に備えてお金を貯めたいと思うとかね、なんかちょっと危ないかな、うん、やっぱりね、今を楽しまないと明日がつまなくなっちゃいますって私は思っています。なのでね、ぜひぜひ老化を防止して、このホットルームをね、聞いて、あなたの毎日を楽しくしていただけたらななんて思います。さあ、三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半、ホットルームでお会いしましょう。